火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林藤夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話は
今日はですね、 5G 時代の到来というタイトルでお願いします。
今ニュースになってます
もんね。そうなんです、旬だと思います。
はい、
まあ、実はですね、私塾私やってますよね。
ええ、
で、先般2020年からのこの 5G のことについて聞きたいので、総務省の方をお招きして、講演会させていただいたんですね。
はい、
まあ、その内容の一部をご紹介しながら、あとまた他のことも含めてお話したいと思います。
はい、お願いします。
基本的なことから、まあ、第5世代移動通信システム 5G の特徴からお話しますが、
はい、
まあ、5G には大きく3つの特徴があります。
はい、
まあ、1つは超高速大容量、まあ、現在の100倍の速さで通信ができるようになるというのは、だいぶ浸透していると思いますが、すごいことですよね。はい、もう一つが低遅延って言いまして、機器などをリアルタイムで遠隔操作できるようになるんですね。うん、
はい、
タイムラグがなくなるということで、これもまた素晴らしい技術ですよね。
そうですね。
そして、3つ目が同時多接続ができると。
はい、
まあ、超大量接続で、これも10倍から100倍にこうなると言われていますので、うん、
はい、
あらゆるこう IoT って言いますかね、つながっていくという時代がいよいよ来るというのが2020年以降だと思うんですね。
はい、
たくさんの機器をつないでも通信速度が遅くならないので、まあ、家電やセンサーなどこうあらゆる機器をネットに接続できるようになる時代が来る。ましてやこう動画のウェブコンテンツが当たり前の時代になるんだなというのは感じられます。
はい、
ウェブコンテンツというのは、まあ、文字や静止画像がこう今までは主でしたけれども、もう最近ではね、動画によるコンテンツが非常に多くなりましたよね。
そうですね。
まあ、とはいえですね、やっぱり現在の 4G では場所やこうデバイス、あるいはデータ量によってはこうもたついたり重く感じてしまいますよね。
はい、
まあ、5G にこれがなればですね、動画もサクサク動くようになり、まあ、動かないウェブコンテンツっていうのは物足りない時代になると思うんですね。
そうですね。
ダウンロードにこう時間がかかるという概念や、ダウンロードそのものがなくなって気軽に大容量データを取り扱えるようになると思うんですよ。
はい、
まあ、このような特徴から分かる通りに、まあ、5G はこう AI や IoT の技術のこれからの時代の基盤となる技術なわけですね。
ええ、
まあ、実用化の商用サービスは来年のですね、東京オリンピック・パラリンピックがスタートとなる公算がこの国の場合は高いと思われます。
はい、
まあ、私もオリンピックはまあ感染のまあチケット落ちてるのもあるんですが、現地観戦よりも映像でまあ 5G プラスこう 4K、8K などでね、自宅観戦の方がもしかしたら楽しいかもしれないし、5G のこう普及に伴いバーチャルリアリティだとか、こう自動運転や AI といった関連技術の開発がどんどん進んでいく、まあ、新聞見てても毎日その話題ですよね。
はい、
これからのイノベーションにより経済の成長や産業の新陳代謝が促進されて、またこう2025年には 5G の接続数が世界で12億に達すると予測が出てるんですね。私、講演の中で、総務省の講演の中で驚いたのが、運用が開始された準天頂衛星ってご存知ですか？導きっていうのがあるんですよ。日本の人工衛星です。
はい、
これの話で、これ私知らなかったんで、なんとその準天頂衛星っていうんですが、その導きのこうなんと数センチ単位の測位を可能にするということなんですね。
はい、
準天頂衛星というのは特定の一地域の上空に長時間とどまる軌道を取る人工衛星のことなんですね。うん、
はい、
こう2018年の11月からは導きはこう4機体制で運用を開始していて、 GPS とこう、まあ、アメリカですよね、 GPS と一体で利用できるために安定した高精度の測位を行うことを可能としたんですね。
はい、
こう導きをまあ日本版 GPS と言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。うん、
ええ、
まあ、GPS 自身はそのアメリカが開発した人工衛星を使って地上にあるものの位置を確認するシステムですけど、今までは日本でもアメリカの人工衛星でまあ計測しているんですが、その精度ということになると、自動運転や農業で使うには精度をさらに高める必要がありましたよね。
はい、
この問題を解決するのが日本の人工衛星導きなんですね。
はい、
日本のほぼ真上に長時間とどまる軌道のために誤差がなくて5センチ程度ということなんですよ。こうなると中山間地域などで導きが威力を発揮するので、小型農機のこうロボット化に貢献するし、近いうちに中山間地域農業の救世主になることを期待できますね。
そうですね。
まあ、サービスを考える目から見ると計りしない可能性が満ち溢れてて、期待に胸が躍るわけですよ。
はい、
まあ、人を外に連れ出すことができるサービスをさらに楽しくレベルアップさせてくれるのは、もしかしたらこの準天頂衛星導きなのかもしれないということで、さまざまな産業分野に影響を与える、準天頂衛星システム、今後の活躍に目が離せないと思います。
いや、これちょっと楽しみですね。
ぜひ皆さんもちょっと気をつけて、もう来年その数年後かもしれませんが、すごいことになると思います。
はい、これちょっと期待してましたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。